はい、こんにちは、左大臣三永です。本日は平家物語菅野大衆より受け踏みの朗読と解説です。重衡の身柄と引き換えに三種の神器を返還せよという院の要求を受け、平家方では意見が割れますが、前回八島院前からの続きです。受け踏み。大糸の平大納言のもとへは院前の趣を申したもう。新井殿へは御踏み、こまごまと書いて参らせられたり。今一度ご覧前とおぼしめしそうらあば、内しどころの御ことを大井殿によくよく申させおわしませ。さっそうらあではこの世にて現山にいるべしとも覚えそうらわす。何度ぞ書かれたる。新井殿はこれを見たまいて、渡航のこともの賜わす。文を懐に引き入れて、うつ伏しにぞなられける。まことに心の内、さこそはおわしけめと、押し量られて哀れなり。去るほどに平大納言時忠の京をはじめとして、平家一門の苦行天上日と、寄り合いたまいて、御受け踏みの趣、宣義せらる。新井殿は、中将の文を顔に押し当てて、人々の波痛まえる後ろの障子を引き開けて、大糸殿の御前に倒れ伏し、泣く泣くのたまいけるは、あの中将が、今日より言い起こしたることの無残さよ。家にも心の内に、いかばかりのことを思い至るらん。ただ我に思い許して、内しどころを都へ返し入れたてまつれ。遠のたまえば大糸の、まことに宗盛もさこそは存じそうらえども、さすが世の聞こえも誘拐の候。かつは頼朝が思わんことも恥ずかしゅうそうらえば、さうのを内しどころを返し入れたてまつることはかない候をまし。その上帝王の世を保たせたもを恩ことは、ひとえに内しどころの恩ゆえなり。この悲しいも世にこそよりそうらえ。かつは中将一人に世の子供、親しい人々をば、さておぼしめし返させたもうべきか。と申されければ、新井殿重ねてのたまいけるは、こう入道に遅れて後は、片時も、命生きてあるべしとも思わざりしかども、首相かようにいつとなく旅立たせたまいたる御ことの御心苦しさ、また君をも御世にやらせまいらせばや、何度思うゆえにこそ、今までも長らえてありつれ、中将一の谷で生け捕りにせられぬと聞きしのちは、気も魂も身に沿わす。いかにしてこの世にて今一度相見るべきと思えども、夢にだに見えねば、糸ど胸せきて、湯水も喉へ入れられす。今この文を見て後は、いよいよ思いやりたる方もなし。中将世に亡き者と聞かば、我も同じ道に赴かんと思うなり、再び物を思わぬ先に、ただ我を失いたまえ。とて、おめき叫びたまえば、まことに、さこそは思いたもおらめと、哀れに覚えて、人々涙を流しつつ、皆、伏し目にぞなられける。心中納言友盛の意見に申されけるは、三樹の神器を都へ返し入れたてまったりとも、重衡を返したまわらんこと、ありがたし。ただ、はばかりなく、そのようを、御受け踏みに申さる病や候乱。と申されければ、大糸の、この儀、もっともしかるべし。とて、御受け踏み申されけり。新井殿は、泣く泣く中将の御帰りこと書きたまいけるが、涙に暮れて、筆の立てども覚えねども、志を知るべにて、御踏み、こまごまと書いて、重国に旅に蹴り。北の方大納言の助殿は、ただ泣くよりほかのことなくて、 つやつや御帰りことも下回す。まことにお心のうち、さこそは思いたもおらめと、押し計られて哀れなり。茂国も狩り犬の袖を絞りつつ、泣く泣く御前をまかり立つ。平大納言時忠は、おつぼの召し継ぎ、花形を召して。
何時は花形か。
三蔵郎、法皇のお使いに、多くの波地をしのいで、これまで参りたるに、一語が間の思い出一つ、あるべし。とて、花形が連に、波形という、やい印をぞ、せられける。都へ登りたりければ、法皇、これをご覧じて。
よしよし、力及ばず。
波形とも見せかし。
とて、笑わせおわします。今月17日の院前、同じき28日、讃岐の国、屋島の磯に到来、謹んでもって受けたまわるところ、九段のごとし。ただし、これについて彼を案ずるに、道盛の教威下、当家崇拝、摂州一の谷にして、すでに忠せられおわんぬ。なんぞ重平一人の勧誘を喜ぶべきや。それわが君は、故高倉の院の恩譲りを受けさせたまいて。ご在位すでにしかねん。祭りごと、行春の古風をとぶろうところに、遠い北敵、唐を結び、軍をなして呪落の間、勝通は妖帝母校の恩嘆き最も深く、勝通は外籍謹慎の憤り、浅からざるによって、しばらく苦国に降す。観光なからんにおいては、三樹の神器、いかでか玉体を放ち立てまつるべきや。それ神は君をもって神とし、君は神をもって体とす。君安ければすなわち神安く。神安ければすなわち国安し。君、神に憂えうれば、神、下に楽します。神獣に憂いやれば、大概に喜びなし。能祖、平将軍、貞盛、相馬の小次郎、正門を追悼せしよりこの方、東八カ国を沈めて、獅子孫々に伝え、朝敵の暴進を中罰して、代々せせに至るまで、朝家の星雲を守り立てまつる。しかればすなわち、防部、故大乗大臣、方言、平時、領土の合戦の時、勅命を思うして、私の命を過労ず、ひといに君のためにして、身のためにせず。中んづくかの頼朝は、三ぬる平時元年十二月、父、様の神義朝が謀反によって、しきりに、中罰せらるべきよし、仰せくださるといえども、故、入道小国、慈悲のあまり、申しなだめられし、ところなり。しかるに昔の高音を忘れ、方位を存ぜず、たちまちに、老類の身をもって、乱りがわしく、放棄の乱をなす。死具の甚だしきこと、申してあまりあり。早く新兵の天罰を招き、密かに排斥の尊滅をごするものか。それ、実月は、一物のために、その明らかなることを苦労せず。明王は、一人がために、その法を曲げず、一役をもって、その善を捨てず、昇華をもって、その功を覆うことなかれ。勝通は当家須大の方向、勝通は防部、須戸の忠節、おぼしめし忘れずは、君、かたじけなく、四国の御功あるべきか。時に神羅、院宣を受けたまわり、再び、旧都に帰って、会計の恥をすすがん。もし叱らずは、機械、高麗、天竺、神壇に至るべし。悲しきかな、仁王八十一代の行にあたって、我が朝神の世の霊法を、ついに、虚しく異国の宝となさんか。よろしく、これらの趣をもって、しかるべきように、漏らし、総門せしめたまえ、宗盛、盛京、頓寿、慎んで申す。寿永三年二月二十八日、十一位、平野圧孫、 宗盛が受け文とこそ書かれたれ。
これわかりますかね。平家方が後白河法皇に返した返事、君かたじけなく四国の五行あるべきか。要するにあなたが四国の屋島の陣においでになってくださいと、そして朝敵討伐の命令を平家に対して下してくだされば、我々は喜んで上洛して敵を討ちますと。
お前が四国に来いと。
平家方は全く後白河法皇を信用していないわけで、こういうことになったわけですね。こうなると後白河も舐められた形ですので、黙っていられない。このようにして戦というのは適当なところで講和という形になかなか至らないんだなということがよくわかります。次回開門に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。